高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他ともに認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
皆さんこんにちは。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質ナビゲーターの関根美代子です。本日は第4回、ちょっとしたサプライズを仕掛けてみようをテーマにお送りします。高嶋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、タイトルにあるサプライズとは一体どういうものなんでしょうか？
人間ってなんかほっとくと楽な方に楽な方に流れるじゃないですか。で、楽な方に流れるっていうことは、毎日同じ繰り返しで何も考えないでできることだけをやっていこうとするんですよ、うん、で意識してないと誰でもそうなっちゃうんですよ。でそうなってくると、もう自分の中のこう周り、本当に小さな周りだけしか生きていけないので、いろんな可能性とかチャンスがやってきても気がつかないで通り過ぎちゃうんですよね。なんかこう目をつぶって生きてるみたいな状態になっちゃうんですよ、うん、でこれにこうガツンとこう、なんていうんですかね、穴を開けて、うん、あなたの生きてる世界の殻を破ってくださいよっていうのがサプライズなんですよ、うん、ですごくインパクトのある出来事っていうのがあると人間って変われるんですね。で多くの人は変わりたいと思ってなくて、今を楽に楽に楽に生きてて、それも気がつかないうちに自然にそうなっちゃってるんですけど、それだとね、何も生み出さないし、今以上の幸運って絶対やってこない。で、ラッキーなこととか幸運なことを呼び込むためには、自分で勝手に作った殻を破いて、どんどんどこまでもどこまでもこう、見ていかなきゃいけないわけじゃないですか。そのために、やっぱりインパクトある出来事をっていうのがサプライズの意味です。
具体的にインパクトのある出来事っていうとどういうことでしょうか？
例えば、よく耳にするのは、臨死体験をすると人間変わるみたいな、考え方変えれるよみたいなことを言うじゃないですか、よく。それと似たようなものなんですけど、臨死体験まではできないじゃないですか。だから、いつもの日常生活の中に、いつも絶対自分が自分の考えの範囲では及ばないようなことを取り入れていくってことなんですよ、うん、自分が今の生活の中で考えられる範囲のことだけやってるっていうのを打破したいわけだから、うん、自分がいつもやらないこと、絶対に考えつかないこと、これだけはやりたくないと思ってること、そういうのを取り入れていくっていうことが大事なんです、
うん、高嶋さんはどういったことを取り入れましたか、最近。
最近ですか、うん、私サプライズ仕掛けるのに、あ、この人こういうことする人なんだってネタバレしちゃうと面白くないのであんまり最近なことはちょっとあれなんですけど、例えばもう関係ない昔の話で言うと、お見合い写真あるじゃないですか、はい、お見合いの話とかって昔はよく来たんですよ、うん、でその写真に開いた時に、あって驚くような変な落書きしとくとか。私そういうことしそうに見えない人なんですよ、うんうんうん。で、すごく見た目と中身のギャップに驚いてもらうっていうのが、すごく楽しくて、そんな人だったのみたいな。そういうことよくやってましたね。
じゃあ実際にそのお見合い相手の男性に、こう、うん、そういった写真を送っちゃったんですか？
あ、そうそう、そういうこと。だからそういうユーモアを理解してくれる人じゃなかったら会いたくもないじゃないですか。
うん。反応どうでした？その時、男性は。
その時は、その人がっていうよりは親戚とか親とか、眉を潜められて、大変でした。はい。
なるほど、それは本当に思い切った行動ですね。
そういう誰も思いつかないようなこととか、それはやらないだろう普通っていうようなことをやってしまうんですよ、
うん、 まあ、なかなかそういった勇敢な人っていないような気もしますけど、うんうん、
でもそういうことをしていかないと新しいステップアップって絶対できないんですよね、うん、どんどんどんどん自分の動く範囲、考える範囲ってね、狭まっていくんですよ、うん、年々、うん、だからそれを故意に意識して広げていこうと思った時にはなんかしないとです、うんうん、
そうですね、やっぱそれを実際に行動してみるってことですね、うん、思いつくことだけじゃ
なくて人になんて思われるだろうとか、うん、そういう自分が今いるわけじゃないですか、うん、そこに人にどう思われても構わないって思った時に違う行動って絶対範囲が広がってくるから、うん、選択肢がすごく広がってくるんですよ、うん、だから自分が今生きている範囲の中の前提を崩してあげるっていうのがサプライズですね、うん、
そういった日常とは離れた面白い発想をするっていうとやっぱり子供さんもすごく面白い発想をするかと思うんですけど、
そうなんですよ、子供はね、うん、その固定概念みたいなのがまだできてないから、うん、子供がやることに普通はそんなことしないのよとか、うん、こうやってやらないものよって教えない方がいいと思うんですね、うん、私はで突拍子もないことするじゃないですか、はい、そうすると私は褒めるんです、
お
よくやったそれが先生に怒られるようなことでも構わないんです、
お、
うん、犯罪じゃない限り。
どんなことをお子さんが、
うちの子は一人は優等生なんですよ、うん、双子なんですけど、一人は優等生で大人がこういうことを望んでるだろうとか大人がこうしてほしいと思ってるだろうっていうのをすっごく察しているっていうか、うん、まあ、大人の望む通りに行動しちゃうんですよ、うん、で私はその子はすごく優等生で成績も良くて何でもできるんだけどちょっと心配なんですね、うん、でもう一人の方は本当に自分の思い通り生きてて私の子供の時そっくりなんですけど、うん、でそっちの方は型にはまってないので、うん、なんか突拍子もないこといつもするんですよ、うん、で面白いんですね、うん、で笑えるんですけど言うこともね変なんですよ、うん、例えばねレンカって言うんですけどレンカは見えない人に見えないものが見えるんだよとかって言い出して、うん、そうなんだ何が見えるのって今ねアメリカが見えるとか、ね、言い出したりとかでそういうちっちゃいいろんな、まあ、日々全部そういう感じなんですけど普通大人ってだんだんだんだん大きくなってくるともう嘘つくんじゃありませんとか、うん、でなるじゃないですか。で学校の先生って担任の先生によってはやっぱりそういう反応なんですよ、うん、でうちのそのはちゃめちゃな方の子の場合やっぱ嘘つくって言われて、うんうん、で私はね嘘だと思わないんですね。その子供の想像力なんで、うん、そういうちっちゃないろんなことをいいと思うんですよ、うん、だけど嘘ついちゃいけませんみたいに言われてとだんだんだんだん萎縮してきちゃって言われたことを言われた通りやる子になっちゃうと思うので、うん、そこはね学校で怒られても思った通りやんなさいっていうふうに言ってるんですけど、う
ん、そうですねちょっと難しいところですよね、うん、そのご家庭では割とそういう自由な発想っていうことで喜んでることを、うん、学校に行ったらちょっとそれはダメって言われちゃうっていうのは、
うん、そうなんですよね、うん、であとはできないことをできるって言うって、うん、家庭訪問で怒られまして、うんでも私できるって言った方がいいと思ったので、うん、なんでいけないんだろうと思って分かんなかったんですけど、うん、できるなくてもできると思ってやらなかったらできないじゃないですか。
そうですね、
だから、うん、でも日本人って謙遜するのがいいっていう風習があるから、うん、特に年取った先生とかだとできないってできないことはできない、まあ多少できてもできないっていうものだみたいなのがあるみたいで、うんでもう一人の子はすっごいよくできるのにできないって言うんですよ。で褒められるんです。で、もう片方の子は、レンカの方は、ほんのね、10分の1できるだけでもできるって言うんですよ。だけどそこでできるって言って、できるできるっていうところを、あ、すごいすごいって伸ばしてあげたら、10分の1が10分の2できるようになると思うんですよ。うんうんうん、でも、できないのにできるっていうのやめなさいって押さえつけちゃったら、ね、そこで終わっちゃうじゃないですか。
うんそうですよね。でも、うん、一流アスリートほど自分が言う言葉に気をつけてるとかっていうのを聞きますよね、うん、やっぱり気持ちがあってからこそ、うん、そう体もついてくるみたいな
ところがあるとそうなんですよ、うん、だからまずできるっていう、うん、でこれ正しいと思うし
そうです、ね、
やってみてできなくてもできるまでやればいいだけだから、うん
そうやってあえて、まあ、大人になったらそういうふうにあえて言ってみて自分の殻を破っていこうっていうふうに思ってもいいかもしれないですね。
そうですね。でね、うん、やっぱりここでも体裁を気にするっていうのがすごく弊害だと思うんですよ、うんうん、やっぱりよく思われたいとかかっこいいと思われたいとか恥をかきたくないとか後ろ指さされたくないとかいろいろあると思うんですけど、うん、できるって言っちゃってできなかったらかっこ悪いなっていうのがあると思うんですよ。でもね、そんなの関係ないですよね、うん、だって周りの人たちは自分の一生に責任持ってくれないんですから。
そうです、
誰が何と言おうと関係ないんですよ、うん、やりたいことやればいい。
本当は自分が思ってるほど人って自分のことを気にしてなかったりとかしますよね。
そうなんです、みんな自意識過剰すぎますよね。みんなが自分のこと見てるんじゃないかとか、こんなことしたらこう思われるんじゃないかっていうのがあまりに強すぎると思いますね。なんでそこを一回バカなサプライズをやると外れるんですよ、それが。あ、意外と大丈夫だっていうことがわかるので、ぜひやってほしいですね。
この自分の新しい一面を発見したのと同時に、また周りの人が喜んでくれたりとかしたら余計に楽しいですよ ね。
だから意外とすっごく真面目そうな人がバカなことすると、うん、あ、こんな面もあったんだねって喜んでくれる人絶対周りにいると思うんですよ、うんうんうん、まあそんなことしてっていう人もまあいますよ、いますけど、いいと思うんですよね、うん、それはそれでいろんな人いるんだな。で、
うん、そうですね。人を楽しませるにはどうすればいいかって考えると、想像力が膨らむと思うんですが、これってやっぱり脳の訓練も兼ねているような気がします。
そうですね、難しい、うん、言えばそうですよね、うん、脳がいつもいつもいつも同じことだけ繰り返してると、やっぱどんどんどんどんシナプスが減っていくじゃないですか、うん、でいつもと違うことを考えたりとか、どうすると人が喜んでくれるんだろう、どうしたらびっくりしてくれるだろうかって考えると、うん、今まで使ってなかったところを使うわけですから、うん、脳が活性化されますよね、うん、はい、
そうですね。もうすごく簡単なことで言うと、例えば記念日とか誕生日になんかサプライズパーティーをしてみようかなってちょっと思っただけでも、例えばお店に行った時にこの包装紙がすごく可愛いとか、うん、こういう料理をなんか作ったら楽しいんじゃないかとか、いろいろ思い浮かびますよね、う
ん、ただ一つだけ気をつけなきゃいけないのは、自分のためにやってるんですよ、うん、それって、うん、で間違えて相手のためにやってるっていうふうに思っちゃうと、相手が期待通りの反応をしてくれなかったり喜んでくれなかった時に、なんだよって思っちゃったりするんですよ。
そうですね、そうです。
で、それね、絶対ダメなんです。全部自分のためにやってるんです。自分が楽しいから、自分がびっくりさせたいから、自分が相手を喜ばせたいからやってるんです。だから相手の反応が自分の思い通りになっじゃなかった時に怒っちゃいけない。これだけ気をつけて。
そうですね、そこ大事ですね、
はいはい、相手にとっては迷惑かもしれないからね、
万が一、
うん、
そうですね。なんか結構自分からなんかやってあげてるっていう気持ちが、なんかこう見返りを前提として行動してる場合って意外と多いですよね。
そうなんですよ、その見返りを前提とした行動って全然プラスにならないんですよね、うん、全ての行動は自分のためにしてるので、うん、相手っていうのは自分とは違う個体じゃないですか、うん、考え方も違うし行動も違うので、うん、自分の期待通りには絶対ならないので、はい、だから相手を意識するっていうのは大事なんですけども、相手が喜ぶことしてあげたいなと思っているのは自分であって、喜ばなかったからって文句言っちゃダメですね、
うん、そうですね、はい、そこは大事ですね、はい、高島さんが普段の生活を楽しくするためにちょっと心がけてることとかってありますか？
私はやっぱり新しいことをどんどんやるっていうことですよね、うん、いつも同じことって飽きちゃうじゃないですか、うん、なんで新しいことをやるんです、
うん、
で例えばね、同じことしてても違うやり方ってあるじゃないですか。でちょっと楽しかったので紹介したいんですけど、カラオケとか行って、カラオケって関東の人と関西の人って全然やり方違うんですけど。
あ、そうなんですか、
うん、面白いんですけど、うん、関東の人はやっぱり体裁を気にするんですよ、うん、なんでみんな座ったまま普通に自分が一番うまく歌える歌を歌うんですね、うん、だけどサプライズのを意識するんであれば、そこにいるメンバーが喜んでくれる歌を選曲しなきゃダメじゃないですか、はいはい、で喜んでくれる歌を選曲して、みんなが知ってる歌を歌う、自分がうまく歌える歌じゃなくて で、そこが多分ね、あの脳の切り替えの一番簡単なとこじゃないかなと思うんですけど、うん、で、それを自分の得意な歌だけ歌うっていうのを打破するために私がやったサプライズは、もう何年の歌を歌うって決めるんですよ。
うん、
1990年代の歌を歌う。で、その中に得意なものがなくてももう歌うんです。
うん、
で、その1990年代の歌かどうかって、あの頃自分は何してたからって思い出すから、いつもと違う脳を使うんですよ。
はいはい、
で、後で蓋を開いて自分が選んだ歌が1990年代じゃなかったら罰金。これ相当盛り上がりましたよ、これ。
それは面白いですね。うん、あ、なんかそう枠っていうかルールを作るんですね。うんうん、90年代は。
そうなんです。
うん、
で、それをあの考えるのがいつもと同じ思考だとできないんですよ。
うん、できないですね。
うんうん、そういう訓練をしていくと、それもねビジネスにすっごい役立つんですよ。
うん
うん、だってみんな楽しい方がいいじゃないですか。
うんうんうん、なるほど、カラオケ一つでもそういった起点を聞かすとぐっと面白くな
る、ね。そうそうそう、そうなんです。
うん、
でいつもそれじゃ面白くないからまた違うこと考えるんですよ。うん、でビジネスってそうじゃないですか。いつも同じ商品だと飽きられちゃって売れなくなるから、どんどん新しいものを出していく。そこの、あの思考訓練になるから。絶対仕事にもつながるんですこれって。
ですね。みんながなんとなくこれでもう完成されてるなっていう風に思ってたことに、なんかこうひとひねりとかってあって、うん、爆発的なヒットになった商品ってもありますもんね。
う
ん、
そうですよね。うん、だからあの完成されてるものなんかないんですよ。
うん、
全部未完成なので、もう自分なりに楽しめるような工夫を加えていくっていうことを常に考える。めんどくさいですよこれ。うん、めんどくさいのでいいやってなっちゃいがちなんですけど、そこをあえてやるとあの幸運が引き寄せられる。
はい、全てのものは完成されたものなんかないっていう、あのそういった視点を持つと普段の生活もより輝かせることができそうですね。
そうですね。
高島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで皆さんにお知らせです。高島さんの著書、告白します。私は夫に内緒で2億円稼ぎましたを毎月10名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は当番組ホームページのお問い合わせフォームよりお申し込みください。URL は http://takashima-misato.com http://takashima-misato.com です。また、高島美里の女性限定セミナー、女性のための新講座、賢いライフプラン講座第3回、未来を描く設計図を作成を6月20日月曜日午前10時半から午後12時の日程で行います。受講費用は無料です。場所はショッパーズプラザ新浦安4階、浦安市民プラザウェーブ101、市民サロン3を予定しておりますが、東日本大震災の影響で会場や時刻の変更がある場合がございます。恐れ入りますが、最新情報はホームページでご確認ください。当セミナーのお申し込みも番組ホームページで受け付けております。皆様お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。